玉呼び第6回古事記の中の荒ぶる神スサノオや神々から追放されるヤマトタケル、道ならぬ恋に突き進んだカルノミコ、みんな英雄でありながら悲劇的な結末だった。生から負へ、生から負への傾斜。翔子はその言葉を小声で何度も繰り返した。ふと昭彦のあの日の後ろ背が重なった。心持ち丸くなった背、肩の傾斜。昭彦、まだ奥さんそのままでずっとやりきれなく暮らしているんだろうか。昼間から引きずっていた思いが夜になってもふつふつと消えないで残っていた。もう遅い時間だったが、無性に電話をかけたいと思った。張り詰めていた弦のような気持ちが切れた。気がつくと頭の中でそらんじた番号をプッシュしていた。夜の10時を回っていた。5、6階の呼び出し音で、はい、昭彦が出た。声で分かった。昭彦本人が出てくれた安堵が瞬間翔子の胸に熱いものを飲み込んだように落ちていく。元気？あれからずっと気になって、電話しよう電話しようって思い切ってかけてみた。言い訳がましく早口で喋っている。ああ、翔子さんか。どうなの？相変わらずだよ。そう、毎日病院行って見舞って、それから夕飯作って子供と食べて寝るよ。声が上ずっている。酔っ払っているようだ。飲んでんの？毎日ね、飲んで寝なきゃどうしようもないんだよ。昭彦は電話口で気弱な声を出した。今度ね、青森行くから奥さんのお見舞いさせて。何を言っているんだろう。自分でも思ってもみない言葉だった。いや、翔子の中では昭彦を空港で見送ってから心の中で決めていたことだったのかもしれない。もう望みなんてないのに待ってんだ俺って。どうすればいいんだ。いつまで待てばいい。昭彦は今言った翔子の言葉を聞いているのだろうか、一方的に喋っている。私行くよ青森。今年は恐れ山の夏の大祭の前日が土曜日だね。行きたいの、どうしても。ねえ、聞いてるの？翔子も強引に喋った。恐れ山大祭の日だけは幼い時から胸に刻み込まれていた。昭彦がやっと正気に戻ったように答える。わかった、7月の19日だね。待ってる。昭彦は目の前のことを当然受け入れるという感じだった。その自然さが翔子には驚きだった。そして翔子自身、昭彦に電話をかけたことで思いがけず青森行きを口にしたのだ。そのことに翔子自身、自分が自分に驚いてもいた。受話器を置くと、これから半月後に実現するための事柄が頭の中を駆け巡った。そうと決まれば明日一番に夫に言わなければ。ねえ、来月の19日、青森に行ってきていいかな。おばあちゃんの墓参りしたいの。なんかね、すごく無性に行きたくって。翌朝出がけに夫に話してみる。ね、いいでしょ。念を押すとやっと振り向いてくれた。え、なんだって？青森行きたいの。どうしたんだ急に。一人で大丈夫？夏休みじゃダメなの？一緒に行けるのに。うん、どうしても行きたいの、来月。翔子は夫の言うように なんで夏休みになってからではダメなのか、自分でもわからなかった。頼み込むようないつにない翔子の態度に、夫は少し戸惑っているようだった。行ってこいよ。せっかく行くんだから、四五日くらいゆっくりしてきたら？そう言って会社へ出かけていった。翔子は幼い頃にしまい込み覗かないようにしていた下北の風景、その記憶の蓋を開けようとしていた。恐れ山にある湖面が翔子の記憶を呼び覚ます。それは飛鳥で見た箸墓の噴気を映す水面とどうしたわけか重なってゆく。どこへ持っていけばいいの、この気持ち。翔子の気持ちはざわついてくる。持っていきようもないもどかしい記憶の断片が翔子の目にちらついてくる。そうだ、地蔵の前だれの赤い色。恐れ山へ向かう山道の辻々に薄目を開けて座っていた地蔵、前だれも頭巾も真っ赤で、それらは風に飛ばされないようにしっかり紐でくくりつけられていた。太鼓橋があった。その向こうに湖が果てしなく広がっていたのだ。恐れ山さえぐ、恐れ山さえぐど。祖母が歌うように唱えながらバスに揺られてきたのだ。小学校に上がる前の翔子の右手をしっかりつなぎ、若い母親も翔子の左手を取った。三人並んで急勾配の赤い欄干の橋を渡った。母さん、ほら、小郷があの世出しちゃ。祖母は自分の娘のことを翔子を産んだ時から母さんと呼んだ。母は黙って向こうを見つめていたが、ここがあの世なら会えるんだすべ、父さんさ、という。おんぶとせがむ翔子に困ったように泣きそうな目をしていた母。子供を背負う気力もないほど萎えていたのだ。何をするにも祖母がほとんど翔子の世話をしていた。イダゴにおろしてもらえば会えるんで、派で父さんさ。祖母は母を励ますように背中を押した。気がつくとテント張りの薄暗い中に白装束の老婆が座り、長い数珠をジュルジュルかき鳴らし呪文を唱えていった。父さんとは母さんの夫、翔子にとっては父親のことである。どんな顔をしていたのか思い出したこともなかったが、はっとあの時、イダコに下ろしてもらう時、母が手提げから出した茶封筒の中の写真が目に浮かんだ。ああ、あの顔。あの時母がイタコの前に差し出した写真。その時目を見開き覚えておいたはずの父の顔、翔子にはそれがどうしても思い出せない。母はあの写真をイタコのテントから出てからウソリコまで持って行って流してしまったのだ。もうみんな忘れだ。忘れればええ。あんだ、あんだ。祖母と母は そんなことをつぶやいていたのかもしれない。それは長い間翔子の胸の中で想像され膨らんだ情景なのかもしれなかった。忘れだという言葉が父の面影全部をかき消すことにつながってゆく。翔子は父の顔を思い出したかった。何度も思い出そうとするができない。それは翔子の中でよどんだ空気になって今も引きずっていることだった。そういえばいつも記憶の蓋を開けると風がかすかに吹いてきた。風が吹くと今にも思い出せそうになる。しかし思い出せない。もどかしい自分を自分がいつも持て余していた。ふと兄弟の引き出しにしまっていたあの日求めた首飾りを出してみた。鉄製の渦巻き模様を指でなぞるとひんやりとした感触がした。風の感触だと思った。翔子はいつまでもそれを指でなぞっていた。その時翔子の中である決心が芽生えた。朝から霧が立ち込めている。大丈夫だろうか。梅雨末期の大雨が降ったばかりで空は弱い日差しさえ差さない。翔子の乗った飛行機が到着するのはもうあと少しだった。秋彦はぬくもりだけはある妻恵里の手に今朝も触れてきた。両手で包むように指先や手の甲を静かに揉むようにして右手左手それぞれ。あとは生命維持装置の管につながれた体を遠いものでも見つめるように眺め、今日は逃げるように背を向け病室のドアを閉めたのだった。行くよ俺。ごめん。